深夜快速木曜版、マウナケアシオンのハートフルサースデイ。皆様こんばんは。日刊深夜快速木曜版サースデイのお時間でございます。この番組は FMC 九州ステーション新ラベ FMC スタジオからお送りしています。そして今宵も素敵なこの方です。
こんばんは、マヨン香織です。
こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。もう2週間も経ってしまいましたが、この FMC はいかがでしょうか。
そうですね、本日が3回目になりますが、まだまだ、
はい、3回目まだ
3回目ですね。
そっか、 QIC に出て
3回目、あ、すいません、4回目でした。
4回目ですね、はい、はい。なんと明日の金曜版のグリーンルームも収録終わってるんですよね。
そうなんです。
楽しみ。
非常にぐちゃぐちゃになっております。皆様大変申し訳ありません。
大丈夫ですよ。
この場を借りてお詫びをしておきます。
大丈夫です。はい、聞いてみないと分かんないですけど、はい、でも大丈夫きっと。あのマヨンさんの主任であるグリーンルーム処女作と言ってもいいんですけどね。
うん、もう皆様の凄さが分かりました。
何言ってんすか。名に残る名番組に残るかもしれませんね、明日のグリーンルーム。お楽しみにどうぞ。
よろしければ。
はい、
すみませんでした。
いや、謝ったらダメ。謝ったらダメです。みんなね、リスナーさん優しいんで、はい、大丈夫ですよ。
よろしくお願いいたします。
はい、で今日のテーマですけど、
はい、
これがきっかけで〇〇をしましたみたいなことで。
いいですね、うん、いいテーマですね。
ね、なんかそのきっかけってすごく重要ですよね。
ですね、
大事なそのターニングポイント、
うんうん、
なんていうかこうキロですよね。
そうですね、
うん、
何かがあって初めて、うんうん、こう行動してることが多いですもんね、うんうんうん、何もきっかけがなくやってることの方がきっと少ないですよね、
うん、
そうですね、
うん、多分いいことの方のきっかけを今日はお話できたらいいなと思ってますけど、
はい、
ね、マヨンさん何かあります？
そうですね、うん、私は子供ができたきっかけで、
はい、
まあ、親の気持ちがよく分かったしましたじゃないんですけども。
すごいな、それ深いとこだね。もう
深いですかね、うん、こうもう今子供が5歳、うん、はい、もうすぐ6歳になって小学校に入学するので、
うんうんうん、
いろいろなことをやっぱりしっかり一人でできるように、うん、叱っていくところでは叱っていかなければいけないっていう場面に
今入ってるんですね。難しいんですよね。
で、まあ、3歳4歳ぐらいまでは褒めて育てるみたいな、今そんな感じなので、もうできるだけ叱らないっていうふうにやってきたけれども、ここへ来て叱らないといけないっていう時に
もう場面があるもんね。
はい、やっぱりここは人に迷惑かけちゃいけないよとか、
そうそうそう、やっぱそういう、そういうところのシーンってやっぱり人様の前だったりしますからね、はい、
そうですね、うん、その叱り方であったり、
うん、
でやっぱりもう子供が涙ぐんでると、もうこちらも本当は泣きたいような気持ちで、
そうそうそう、
怒りたくない、うんうん、怒りたくないけど、
うんうん、
そうなんだよね、怒った顔をして厳しい言葉を言う時にですね、やっぱり心が痛い、
心が痛いね。
親もこんな気持ちで叱ってくれてたんだろうか、
うん、うわ、反抗してたのに。優しいな。もう、いや、でもそんな優しい母ちゃんいるかな。私が息子をそうやって育ててる時って、私すっごい手厳しかったんで、私もスパルタ的な感じで、はい、しつけを学んできたので、
はい、
やはりここはこう親の威厳として、
はい、
ガツンと言わないと、
はいはい、
泣いてでも言って聞かせないとダメだったので、そんな私までが、自分までがもうね、ごめんね、かわいそうに、なんていうの思ってもいなかった。
あ、本当ですか、うん、そうなんですね。
そうなんですよ、なんか必死だったので、私も その
必死ですよね本当に。
育児ってなんか必死だもんね。
必死ですね。もう
今ほら私おばあちゃんの立場なので、はい、余裕こいて見てられるから、全然大丈夫なんですよ、はい、もう嫁が一生懸命叱ったり息子が叱ったりしてるのを見て、はい、もうそんな言わんでいいじゃんみたいな。そう逆に、
はい、うん、そうおばあちゃん大ファン下から見る、こう、そういいじゃない、うん、そこまで言わなくてもいいんじゃない、 そうそうそう、そんなに言ったらかわいそうなんじゃない、うん、っていうのと、
う
ん、やっぱり親と子の、
う
ん、
もういいでしょ
みたいな、ガチガチでぶつかって、
そうなの、
どうしても今この、うん、この時にこのタイミングで分からせてあげなきゃいけないっていう、うんうんうんうん、ところでですね、
うん、そうか、偉いな、お母様の気持ちを分かったわけね、マヨン様ね、
分かりましたね、初めて、非常に反抗しまくってましたので、
うん、でも振り返るとね、多分あのちびちゃんたちも あの時こうだったなって、それこそマヨンさんみたいに大人になって親になった時に分かるんだと思いますね、うん、は
い、分かってくれたら嬉しいですね、うん、まあ、いつになるか分かりませんけれども、うんうん、
すごいいいきっかけ、うん、他には何かありました？
そうですね、他には、うん、あの熊本地震ですね、地震があった、はいはい、経験したきっかけで、うんうん、防災グッズをですね、うん、しっかりと備えるようになりましたね、
うん、えらい、そうなんだよね、私はもう前から、はい、何年も前からその防災グッズというものを常に準備はしていたんです。
素晴らしいです、
はい、あの防犯パトロール隊に入隊してからずっとそれは入っていたのだけれども、その熊本地震の時にあまりにもいっぱい物を入れていたのを忘れていたんです。
へへへ、
なんもう緊急避難の時はこれをリュック背負って、はい、飛び出せばいいと思っていたんですけど、はい、いざその時に来て、はい、息子がもう母ちゃんもこれ避難だ避難だって言うから、はい、じゃあこの緊急避難リュックば持っていかなんもんって、
はい、
ちょっと背負うけんって言ったら、はい、すんごい重くて、
あ、分かります、分かります、水とか入ってるんです
。そう、水も入ってたし持ちきらんになって、
はいはい、
何しょっと母ちゃんみたいな、いや 重くてからね持ちきらんとたいって、はい、もうよかよか俺が担ぐからって言ってでごめんって言って、で寒かったし、はい、上にジャンパー着込んで着替えて、
寒かったですよね、
そうで息子に持ってもらったんだけど、はい、で避難してから何が入ってんだろうと思って周りとあらゆる、まあその時に必要だと思ったものをいっぱい入れすぎちゃったんですよね。
わかります、これもいるかも、雨が降るかもしれないからレインコートもいるかもみたいな、
レインコートも、はい、あと折りたたみ傘も入れてました、
はい、あ、すごい、それは重いですね、
スリッパと大きなゴミ袋と、
はい、スリッパ賢い、いりますよね、
うん、ね、何のためだったんだろうね、うん、靴履いて逃げるからさ、いらなかったんじゃないかなと思いながら、
あ、そっか、でもなんかこう、うん、危険なものが落ちてたり、うん、
あとね、マスクもね、
はい、
マスクも、15枚ぐらい組のやつを2パックとか、
はい、あ、マスクすごいですね、マスク入れてなかった私、
あの、はい、他の自分たちだけではなくて、はい、一緒に避難してきた人たちにも配ろうと思ってて、は
い、素晴らしい、
なので枚数が多かったりタオルもそうだし、え、なんかすごい音してます、あ、外の工事、
5時の音が聞こえてますね、
はいはい、楽しんでいただけたら一緒にね、そうなんですよ、いろんなものがもう、はい、ありとあらゆるものが入ってましたね、
しおんさんすごいですね、やっぱりその周りの方の分までって考えると、うん、
それはほらパトロール隊に 入ってたからです、
あ、なるほど、ね、
うんうん、だからタオルも何枚も入れてたし、であと手回しのラジオ、あのサイレンが鳴ったり、はいはいはい、赤とそれから普通の色 の電気がついたりするやつです、
はい、
いっぺんになんかこう何もかもついてるやつ、ラジオもついてるやつ、
あ、欲しい、
で電池式なんだけど、ね、いざ電池が切れたらこう手回しで、
はい、充電して、
そうそうそうそう、あるの、それ、
それ欲しいですね、
それ欲しいでしょ、はい、ねえ、でもいざ携帯だけ持って出て行ったら充電が困るから、その充電器、携帯の、はい、そんなのも入ってるし、
すごい、
いや重たいっすよ ね、
そりゃひっくり返りますね、
そう、いろんなもの入ってた、でお水も一応1リットルだけは入れとこうと思って、はい、そこの方に入ってるわけですよ、
はい、
で新聞紙も入ってるし、なんかねこれじゃいかんなと思って
で何日か収まった時に一回部屋に帰って、はい、まあ、ずっと車中泊だったので。
あ、そうだったんですね、うん、大変ですよね車中泊だと、うん、もうね、うん、動けないし、
もう駐車場、もう目の前の駐車場で車中泊してたんですよね。
あ、そうなんですね。
ただ猫たちは部屋の中に残しっぱなしなので。
あ、猫ちゃん、
はい、昼間帰ってご飯とお水と変えたり、トイレ変えたりして、一時ね、にゃんこたちも出てきませんでした。
びっくりだったんですかね。
びっくりしたんでしょうね、出てこなかったけど。でもそのきっかけでやっぱりそのリュックを見直す形になったんですよね。何が入ってました？マヨンさんの。
私はですね、うん、当時は、まあ、まだ子供がちっちゃかったんで、うん、おむつだとか、
そうそう、そんなのが入って、ね、
はい、で粉ミルクだとか作んなきゃいけないんで、その粉ミルクの缶とお水とってやってると、もうほんとまたひっくり返りそうな感じで、もうこれ自分じゃ持てないっていうのをしばらく玄関に置いてて、今はちょっとだけこう中に入れるようにしてるので、その避難リュックをどこにしまうか問題も結構あってですね。
あ、そうなんだ。
一個扉開けたところに今入れてるんですけど、地震で揺れて扉が開かなくなっちゃったらどうしようっていうのもあるんですけど、なかなかの大きさなので、もう玄関に置いとくのも結構なんか、
どこに置いて、邪魔だし、ほこりもね、かぶるしね。
そうなんです、そうなんです。どこに置いてますか、しおんさん。
いや、私はすぐもうソファーの真横に置いてます。
なるほど、ソファー、うん、そうですよね、大体。
今はもう一人なので、もうすぐ持って出れるように。でどっかしまっちゃうとね、また忘れるかもしれないし、
そうなんですよね、
その時パニックになっちゃうから、
はいはいはい、
どこに置いたっけって思い出さないのが多いので、
はい、
それが怖いので、ね、もう横に置いています。
やっぱり寝床が一番いいかもしれないですね、うんうん、
そうそうね、そうだよね、ちっちゃいお子さんがいるところは大変だもんね。でトイレに行く時だってやっぱティッシュも大変だから、
はいはい、
ティッシュもあのちっちゃいティッシュ、
はい、
あれをいっぱいあのリュックのポケットに入れて、あと傷の絆創膏だったり。
あ、なるほど、うん、それもいいですね。
そんなのも入れてましたね。
絆創膏大事。あ
とメモ用紙とボールペン。
あ、それはどんな時に使うんですか？
例えばその LINE が使えなかったり、携帯が使えなかった時にして、はい、その人にこうメモを残しておいたり、ドアに挟んでおいたりする時に、その避難した家にこうドアに挟んだりとか、ここに避難してますよとか。
いりますね、うん、メモ。
そんなのかな、
筆記用具、
うん、
ちょっと私の避難用具、
うん、
このきっかけに入れ替えたいと思います、うん、
ぜひ。
よかったです、うん、今日をきっかけに。
私ね、車の中にはそれこそ毛布と、それからでっかいパラソルが2セットと、それからあのよくあの野外のキャンプ行った時の折りたたみにシュッと折りためれるチェア、
はいはい、
チェアと、それから傘と、それから下の底の方にはあのなんだろう、インスタントの非常食、非常食のやつがいくつか入っていて、あとお水も4本か5本ぐらい2リットルのやつを入れてます。
車の中にもやっぱりいりますよね、うん、
車中泊した時に、
はい、
やっぱいるなって。でずっとそこに留まってられればいいけど、うん、
はい、
もしも移動しなきゃいけなかった時にどうするんだと思ったら、
はい、
あれもこれも必要だなと思って。
確かに、
うん、
チェアーもちょっといいですね、
うん、ね。なんか私そのちょっと外れますけど、
はい、
この熊本震災を受けて、
はい、
やっぱりあのものすごく皆さんもトラウマを抱えたと思うんですけど、うん、あの普通普段の手荷物がどっさり増えちゃって、
あ、
もう怖いんです。
もういつ何時、
そう、いつ何時。私ちょっと精神科内科に、心療内科通っていて、で寝る前 その睡眠誘導剤を軽いものを今いただいてるんですよね。
そうなんですね。
寝れないっていうのが一番怖いし、うん、恐怖なんですよね。そういうのもあるし、お薬も持ってなきゃいけないし、でもちろんちょっとしたあのメイク直し、はい、といっても私の場合はファンデーションは持ち歩かないので、リップと眉と あとあのアイライナーさえあればもうそれだけあればいいわけです、化粧道具ね。あとティッシュとハンカチと、
うん、女子ですね、
女子力アップアップ
素晴らしい。
ちゃんと手帳と、あと何が入ってるっけ、なんかいろんなものをいっぱい入ってる、イヤホンだったり、ちっちゃい充電器、携帯のそんなのも入ってるし、はい、あともちろんここの FMC スタッフの、あのスタッフカードも身分証も持って入ってるし、
素晴らしい。
いや素晴らしくないんです、ただの臆病で怖くて怖くて、もうね、
そうですよ ね、 本当にどれだけ備えがあってもね、
そうそうそうそう、備えあれば憂いなしって言いますけど、す、ね、うん、まあ何かあった時はこのバッグ一つで大丈夫かなっていう、
ね、私メイク用品のことすっかり忘れてます、うんうん、何一つ、
で大体はほらマスクで隠せちゃうけど、あ、
そうです ね、 ね、そうです、とはいえ、うん、私コンタクトなので、うん、あの、
うんうん、
まあ、新鮮の時メガネ で、 で、ね、でもどノーメイクで、うんうんうんうん、眉毛も何もなくて、うんうんうん、本当近所のお隣の人からも誰だろうみたいな、うんうん、使いを受けてました。本当に、うんうん、いりますね、メイク用品、うん、これ
そうそうね、
大事。皆さんそれぞれ違うんでしょうね、きっと用意されてるものが。
そうかもね。あとちっちゃいあのミニソーイングセットも入ってます。
ああ素晴らしい、うん、あれそんなにかさばらないですし、
かさばらない、もうペタペタってなってるから、うん、全然いいと思う。
さすが、うん、勉強になります ね、 ね、今日はすごく良かった。
いやいや、本当はもう、ね、手荷物ね少ない方がいいらしいですね、移動するのに、ね、やっぱり重たいし大変ですよね。だけどやっぱりなんか増えるんですよね。
増えますね。で、うん、季節によっても違うかもしれないですね、うん、
そ
う
そ
う
そ
う、
それはあるよね。
だからそろそろこう秋になってきたので、うん、こう冬物のものだとか用意しなきゃいけない、うんうん、夏は夏で夏物の服にって、
うんうん、そうそうそうそう、そうなんですよね、うん、いやでも本当に備えあれば憂いなしなのでね、
はい、
皆さんもちょっとしたきっかけを作って、はい、なんか行動を起こすといいと思います。はい、いや長くなっちゃいました。では次のコーナーです。はい、明日は9月27日誰の誕生日でしょうか。岸谷五郎さん、俳優さんですね、1964年生まれ。それから将棋の羽生善治さん、1970年生まれ。それからオリエンタルラジオの中田敦彦さん、1982年生まれ。それから元お相撲さん朝青龍秋成さん、1980年生まれ。お誕生日おめでとうございます。そして明日お誕生日を迎える方々おめでとうございます。
おめでとうございます。
そして明日は何の日でしょうか。女性ドライバーの日。1917年大正6年のこの日、栃木県の渡辺浜さんが日本の女性としては初めて自動車の運転免許を取得した日だそうですね。え、今女性でもドライバーさんいますもんね、トラックの運転手の方とかね。
そうですね、かっこいいですよね。そんなに前からいらっしゃったんですね、ちょっとびっくり。
そうそうそう、すごい、尊敬します。
はい、
はい、そして明日は金曜版です。マヨンさんが初主任を務めております。どうぞ皆様聞いてください、いやちょっと長くなっちゃいました、すいませんでした。そして10月14日テラフェスです。皆さんぜひお越しください。お待ちしています。
お待ちしてます。
はい、ではまたサースデー来週お会いしましょう。おやすみなさい。